僕らはあんまスポーツって見ないじゃん。
そうです
え、なんか好きなスポーツってあった？
ないですね。でも僕、高校の時、ボート部でした。
あ、ボート部なんだ。
はい。愛という名のもとにっていうドラマをし
てた。はい。
あれを見
ボート
て、
部だった。
かっこいいと思って、唐沢寿明がやっている小金井で、
一番先頭
そう、コックスって言うんです。
声がでかくなきゃいけないや
そう、
つ。
体重も軽くなきゃいけないんですよ。で、
レギュラー取った？
いや、もう5人しかいなかったんで、全員乗れるんです。はい。
部員全員。
部員で、僕はしかも腕立てとかしないで、ストップウォッチ持って H2 ってやるだけなんで、で、先頭乗って。
僕よりよっぽど映画研究会乗れる体育会系だね。
体育会系だけど、一切体を動かさない唯一の運動部部員。
よく見つけたね、そのポジションね。
結構すぐやめましたけどね。
すべてのニュースは賞味期限切れで。
ライターの早水健郎です。
小倉隆二です。すべてのニュースは賞味期限切れである。
2人のライター編集者が社会的な事件からネットやテレビの話題、メディアにまつわる出来事を語り合うポッドキャスト番組です。
はい。オリンピックね。
はい。
もぐもぐタイムの人たちも出てますよね。
競技が何か
知ってますよ。
知ってる？
スノボとかでしょ。
違う。カーリング。
もぐもぐはね。もぐもぐはカーリングですよ。知ってますよ。
本当？
メガネ。
今の知らないで言っ
いや、
た
知ってる知ってる。
気がするよ。
メガネ先輩でしょ。
あ、そう、メガネ先輩。
ああいうの良くないと思うな、ああいうラベリング。
メガネ先輩、世界的なメガネ先輩としてさ、
そうだね。あれは、
メガネっていうレッテル。
レッテル、レッテル。身体的というか、
今回メガネ、後輩も出てきてめちゃめちゃ盛り上がってる。
後輩もいるの？メガネ。
そう、メガネ後輩もいるんだけど。
やってるのは知ってますよ、オリンピック。
50年前、1972年に日本で札幌のオリンピックやってたんです
やって
よ。
た。
で、そこからちょうど50周年で、今年1972年の50年ってことで、あの年いろいろパンダがね、日本に始めてきたり、田中角
栄
だった
パンダ、
り、
今年もパンダのあれが人気ですらしいじゃない。
パンダのあれって何？
キャラクター。
あ、北京五輪ね。
はい。
まさに日中国交回復正常化
あ、そ
から、
れが1972年
そうなの。
にパンダ？
そう。
黒柳徹子？
パンダ外交。そこから50年経ったって話で、50年前にあった出来事の連合赤軍事件の話、これも50年なんだって話をちょっとしてみたいんだけど、
連合赤軍事件は、浅間山荘
はい。
事件とは、またちょっと、年代は違うってことですか？
けどね、浅間山荘事件が連合赤軍事件イコールでいいん
イ
だ
コ
け
ールでいいの？
ど、みんなさ、いわゆる警察警官隊に囲まれて、浅間山荘で撃ち合い、銃撃戦やったことってすごい視聴率が80%と
鉄
かなん
球が
で、
入ってカップラーメンが売れたやつです
ね。あれめちゃめちゃ有名だけ
有
ど、
名。
その直前に、まあ同じ事件なんだけど、連続臨時殺人事件の方がメインなんだけど、やっぱ圧倒的にカップヌー
三
ド
層
ル
の
と
方が。
さ、三層の方が知られてしまっているところがあって、僕ね、本当に30代、20代、30代の、例えばアナウンサーとかに聞いても、連続臨時事件は知らなかったみたいな、あ、そっかそっかっていうことがあるんだけど、ちょっとそっちの話をね、その2つある中で、何がその12人の連続臨時殺人のきっかけなんだって話をちょっとしてみたいんだけど、
それは浅間山荘にたどり着く前の、
前。
でももう山ん中は山ん中。
そう。だから本当は72年のね、71年の12月ぐらいに、雪山で彼らは、まあ、そもそも学生運動の流れで過激派として革命を目指していた共産主義者たちが、まあ、雪山の中で軍事訓練をし
訓
て
練
る
だって
中
言って
で、
ましたよ。
どんどんリンチ事件が起こって、まさにその時にね、札幌オリンピック50年前のやってたような時期、2月オリンピック
全く同
開
じタイ
催
ミングでやって
で
たんです
やっ
か？
てた
札
んで
幌
す
で
よ。
はオリンピックをし、
で、まさにその最中に日中国交回復で、そ
パンダも
の、
来て。
パンダ来るのもうちょっと後なんだけど、 その会談を田中角栄がしたりしてたのも同じ時期だったりするし、はい、まあ、いろんなことが起こったんだけど、まずなぜリンチ事件になったかっていうきっかけってね、うん、すごい実は些細なことなんだけど、う
ん、思想の違いじゃないんですか。
思想の違いじゃないんですよ、うん、2つのグループが合流して赤軍派っていうグループがあって、はい、そこから発展して革命左派っていうもう一つの別のグループと、うん、まあ、合流して一緒に連合赤軍を名乗るの、
はい、
でその時に水筒事件っていうのがあって、うん、雪山に行くのに、まあ、山訓練するのに水筒に水を入れてくるのって当たり前で、それを持ってきた持ってこないで喧嘩が始まったって。
どういうことですか、その山岳軍事訓練に山奥に行くのに、
うん、
持ってこなかったやつが持ってきた人を、どっちがどっちを
持ってこなかったことは、その革命に挑む姿勢として、態度としてどうなんだと。
なるほど。
いや、たかだか水筒じゃないかと、
うん、旅行に行くのに充電器持ってこないとは何事だみたいな
ことを
言われますからね。
でその2つのグループが合流するときに、お互いのグループがずっとその水筒をの水筒持ってくる問題で喧嘩して、ついに12人殺すって。
も
すごくないそれ。いや今だったら別にね、うん、そのペットボトルに水入れて持ち歩くのは当たり前だけど、うん、当時はいや、そこら辺小川流れてるので、まあちょろちょろっと汲んでくりゃいいじゃないですかって反論をして、いやけど山ってそういうもんじゃないんだと、いつねその小川を見失って遭難したりするじゃないかみたいなことを、喧嘩するそれで。
なるほどね。まあだからその切実さをどこに置くかってことなのかな。
いや、人はどんなことでも革命っていうね、そのなんかすごい大きい目標でに向かって些細なことで喧嘩するんだよっていう話。
あ、そうね、うん、まあ、確かにそれはあるかもしれない、うん、
で50年前の話なんだけど、いまだにこの連合赤軍の事件で新事実が出てくるんだっていう話があ
って
、う
ん、は
い
は
い、
なんかニュースに待ってましたよね。
いや多分それ違うんだ。
違うの？
それ何ニュース
になったの？なんか50年ですみたいな記事を見ましたよ今年。
まあ50年ですは振り返るよね、うん、けど今になって実はこういう目的で集まってたんだって話が出てきて、うん、あれってさ、まあ、革命のためなわけじゃん。けどそうじゃないっていう話を、これ桐野夏生さんが小説として書いて、うん、でその中で桐野夏生って非常に、まあ、ジャーナリスティックというか、
そうですね、
ものすごく取材した上で書く、はい、で最近文庫版も出てるんだけど、うん、その後書きでそれを主張の裏付ける、弁護士、当時の永田博子の弁護を担当した弁護士とかが書いていて、うん、あそこ連合赤軍が雪山で軍事訓練、軍事教練のために行ってたんだっていう話になってるんだけど、
はい、
うん、そうじゃなかったんだ。
え？
あそこで子育てをして次世代の革命戦士たちを育てる、
うん、
であの学校の先生とか看護師とか、まあ、そういう、いや子育てのプロフェッショナルを集めて、うん、そこで実際に、うん、子供連れて、赤ちゃん連れてきたね、うん、兵隊もいたし、妊娠中の人も金子道夫さんっていたりとか、その子育てのユートピアだったんだって話が出てきているんですよ、うん、これびっくりしない？
ヒッピーみたいなことですか？ビレッジピープル的なことですか？
ビレッジピープル？YMCA ってこと
それ、なんていうの、
うん、
自分たちのコミューンを作るのだっていう、
まあ自給自足の村とかをヒッピーがコミューンとして作るのにちょっと近いね、
うん、その教師の人とかは、
うん、
思想的にも共感する中で教師をする人を連れてきたのか、思想とはまた別で、うん、子育てとかをするために必要だから思想は置いといて教師だから連れてきたってことなんですか？
いや、あの革命を起こすってことに関してはもちろん賛同してるんだけど、うん、あそこは軍事教練だから、うん、いわゆる革命戦士がその銃を撃ったりね、
はいはい、
する練習にしに来たんって言われてたんだけど、でずっとみんなそういう証言をしてたわけで、捕まった人たちは、はい、けどそれだけじゃなくて、
そうじゃない役割の人もいたってこと
ですか？うん、教育子育てとか軍事教練に参加しないある種のプロフェッショナルの人たちが、
うん、
呼ばれてきていて、そのことを永田さんたちは一切言わなかったから、
うん、
ものすごく勘違いされたんだと、うん、あそこの場には普通にもうちょっと子供を育てるために呼ばれてた、革命は志すけど人を殺して事件を起こそうとしてなかった人たちもいるんだよって話が今ちょっと再発見されて、
それなんで最初言わなかったんですか？
おそらくね、その捕まった人たちと温度差があったり、 そこ結構ジェンダー問題もあって、そのさっき2つの派が水筒を巡って揉めたっていう話をしたけど、革命左派って女性が多かったし、永田博子がリーダーで女性をリーダーにしていて、割とまず男女平等を実現しようよっていう人たちだった、でもう一歩の、まあ、赤軍派から来てる人たちは男尊女卑がすごい強くて、そもそも合ってなくて、でリーダーの森っていう男は赤軍派の人間だったんだけど、やっぱ軍事教練の場に子供を連れてくるとは何事だって怒っている、で逆の革命左派の方は、いやここは子育てもっと時間をかけてね、その革命って次の世代にもさ革命の子供たちを育てなきゃいけないよねっていう意識、全然やっぱ意識が違って、でそこから逃げた人たちもいるわけ、リンチ事件になって、でその人たちの中でおそらく、いや捕まった人たちとは自分は意識が違ったんだって意見が出てくるまでに相当時間がかかったんだと思うんだよね。
でもそういう思想、今言ってたその子育てもここでする、女性がリーダー、でかつその共産主義、社会主義、要は脱資本主義みたいな、
まあ、資本主義を打倒して違う世の中を立ち上げるっていう、
それってものすごく今に通じるというか今のトレンドの思想に近いんじゃないですか。
今のトレンドの思想って、まあ、いわゆる脱消費社会とか脱成長的なものって、はい、まあ、マルクスをもう一回再評価しようって流れってことだよね、ちょっとそれってさ、
私リーダーも性別とかではなく、
まあ、当時1960年代に学生運動がものすごく盛り上がって、70年安保の直前ぐらいでそこって一回仲折れするんだよね、で72年の連合赤軍事件で圧倒的にこいつらはやってるものが、臨時事件とか内下場とかに行って、これはダメだと、社会運動に対するすごい日本で言うと批判的っていうか、なんかそれをタブーにするような事件として起こってしまって、でそれが今の若い世代になってようやく社会運動とかちゃんとしなきゃダメだよねって変わってきたみたいな流れもあるよね、
だしそういう子育てを、まあ、それ革命戦士というね、その目指すべき方向性は一旦なしとして、そういう、
まあ、なしじゃないというか、その時生まれた子供たちって72年の出来事なので、僕は73年で
同世代でいるわけです。
実は革命の子供たち世代っていうのがいるとしたら、段階ジュニア世代
なんですよ。なるほどね。いやだからそういう子育てするところをやるっていうのはさ、今だってもう職場とかさ、いろんなところにこう託児所というか、ここで仕事もするというか、子育ても同じところでできたら一番いいよねっていうのも、ものすごくこう、先進的というか、
そうそうだ、本来そのマルクス主義っていう平等社会っていうのを作るときに、男女平等っていうのがかなり最初に出てこなきゃいけないんだけど、実際当時の学生運動の記録を見ると、
そう、ね、
まあおにぎりを作らせられてたとか、
高校支援みたいなことだけで、みたいなね、
その中で永田博子自身はちょっとそのなんていうのかな、彼女もこの雪山行軍の中で子育てコミュニティを作るんだって話を忘れていたっていう後で証言を
して、忘れていたんだ、
そういう意識はあまり彼女の方の中には出てこないんですよ。他の人たちのその周りにいた女性のリーダーたちっていうのが割とそういう意識が強かったっていう、だからジェンダー問題で見ると、今全然また浅間山荘事件っていう、あれだけもう語り尽くされた事件にもちょっと違う側面があった
かなっ
ていう。
全てのニュースはニュースは
What?
賞味期限切れである。
で一応ちょっとこれ用意してきた話で言うと、当時ね、冬季と夏季のオリンピックって同じ年にやってたので、この72年にはミュンヘンオリンピックっていうのもあって、でこれはすごい有名なね、黒い9月事件っていう、パレスチナのテロリストたちがその選手村に押し入って、イスラエル選手団を殺すっていう事件が起こっていて、でこれ今考えると、そのさっき言ったような連合赤軍と全然違うね、イスラムパレスチナ問題なんだけど、当時このパレスチナ問題、まあ、イスラム過激派って、まあ、大きく分けると世界最終戦争論までいくとあれだけど、同時革命論か、 同時革命論って中で左翼勢力として世界中で革命が起こっている中の、日本では日本の学生運動があり、はい、ヨーロッパではヨーロッパで5月革命があり、はい、中東では中東のイスラム革命が起こり、これは同じマルクス主義的な運動なのだと思われてたので、はいはい、実は同じね、今から見ると全然違う事件なんだけど、同じ枠で見られていたものだったりして、
はい、うん、当時は同じ枠で見られてた、
うん、うん、今となってみるとおそらくイスラムはイスラムでちょっと違う、
はい、
まあ一部さ反資本主義的な、資本主義妥当的な話、いわゆるその西洋主義に対する抵抗みたいなものもあるけど、うん、当時はあれと同じようなものとして見られてたっていうのが今との違いなんだけど、これスピルバーグのミュンヘンっていう、まさにそこで殺されたイスラエルの国のモサド、
はい、
いわゆるその復讐するために諜報部隊が動いて、一人一人その殺したパレスチナ人を殺していくって話なんだけど、これもねやっぱスピルバーグが描くときに、スピルバーグもまあユダヤ系なので、
はい、
その視点ってすごい多分に入っているんだけど、すごいうまく作られてるのはやっぱり家族テーマになってるんだよこれ。
うん、
テロリストを殺していくんだけど、相手に
それも実際にあったことなんですか、
う
ん、
そう、うん、黒い9月事件を、まあ、実際に起こった報復事件をベースにしていて、うん、でこれ10年ぐらいかけてずっと相手を探して一人ずつ殺していくんだけど、
うん、
主人公も子供ができて、そのあと殺す相手にも子供を巻き込む、どうする、うん、その子供を利用して爆破テロとかやるときに躊躇するんだよね、うん、でそのずっとモサドを支援して、イスラエルを支援している情報をくれたりする人たちと接触する部分で、彼らは彼らですごいなんかそのファミリー、そのいわゆる家族主義みたいなグループがそこに協力していて、はい、で結局なんかその暴力の連鎖みたいなものって、うん、で革命っていうのを一つテーマにバッとなんか一つのものに執着するときって、家族とか子育てとか次世代とかっていうのを軽視しがちだけど、うん、そこと向き合わざるを得なくなっていくっていう話がすごいうまくできていて、
それ現実の事件の時は別にそこはそんなにフィーチャーされてないけど、フィクションにした時にフォーカスしたってことですか。
そうね、うん、まあそういうさ生活の部分に着目したというか、うん、革命と生活を切り離すことで革命って割と成立してる部分ってあったんだけど、うん、現代の視点からすると
そうだね、
うん、
うん、それはすごいいいですね。でもオリンピックってなんていうかな、今ですらまだやっぱそういう資本主義というか、スポンサードの問題であるとか、うん、マスというか、体制側みたいなことでのアンチテーゼみたいな唱えられがちなものとして今もまあ君臨してるはしてますよね。そういうオリンピックという催し物自体が、う
ん、50年経って、そのじゃあその当時あったいわゆる革命勢力とか過激派ってどうなったのって話、はい、それこそその子供たちが俺の世代だって話さっきしたけど、うん、まあ随分過激主義でやってもクーデターみたいな感じでやってもこれは潰されるんだ、
うん、
でその後の世代ってまあ環境問題とか直接政府反政府運動とかよりも、まあ、地球環境とかもうちょっとみんなが共感できるテーマで社会を変えていった方が現実だよねっていう路線にどんどん流れていったんだよね、うん、でその中でさっき言ったオリンピックって今具体企業がやっているし、うん、反オリンピックが一番分かりやすい運動になっていて、環境もさ、環境、地球環境を守れっていうのは正論だけど、はい、興味ないやって人たちがいる、
うん、
けどオリンピック反対ってすごい共感を集めやすいから、
はい、
いわゆるいろんな世界の反政府運動的なものが今全部反オリンピックにちょっと集結しつつあるのが、うん、まあ、左翼過激主義とは違う左翼の今の流れの最先端なのかなって、
うん、
50年経ってオリンピックも当時も別に資本主義の塊みたいなもんだったんだけど、
うん、
今の方が分かりやすく開発主義だし、まあ、そもそもさオリンピックってエリートしか出てないわけよ、
はい、
それは非エリートからするとさ
エリートしか出てない、
あんなのエリートのお祭りだって言ったらさはいその通りですなわけじゃん。
でもそれこそ直近だとほら、うん、NHK が河瀬直美監督のドキュメンタリーで反オリンピック運動に、
うんうん、金もらって
やってますっていうのは間違いでしたっていうの
も
あったから、常にやっぱそういう、まあ、オリンピッ ックというものが、なんていうのかな、時代の中での。
そうそう、だから当時は世界同時革命で共産主義革命をするんだっていうことが旗印になってたけど、
それはミュンヘン事件がオリンピックを狙ったのは、うん、だってその会場が意図的にそういう、
あれはね、まあいろんな要素があるんだけど、うん、第4次中東戦争が終わって、もう戦争ではイスラエルに勝てなかったわけ、うん、そのイスラム勢力は、
はい、
でその時にテロリズムの時代に入っていくんだけど、ドイツで行われる、ドイツっていう、まあ、ユダヤ人を虐殺したことで第二次大戦の時に、うん、当事者になった国で、
うん、
そこでイスラエル人を殺すっていうことがものすごく広告宣伝的に、
うん、
まあ、そういう政治的な背景とかがあるんだけど、その過激なやり方には世界ついてこなくて、でまあ、その中でオリンピックが今は分かりやすい、誰もがカジュアルに反対できる、
うん、
まあ、大手代理店とグローバル企業があんなの金出してるだけだよねっていうのってすごい賛同しやすいじゃん、
うん、
なんか革命の第2世代第3世代になって作られた敵として今、
ね、
うん、まあ、分かりやすい存在になってるんだよねっていう、うん、
確かに現代はでもそれにさらにこのコービットっていうかオミクロンとかね、いろんなものがもう混ざり合ってるから、
東京オリンピックをやった時に、まあ割と反対運動がコロナでこんな時期にやるのはどうかしているっていう議論だったけど、あの人たちコロナがなかったとしても反対している、それだけもう反オリンピックってまあ共有されている思想になってるし、だから左翼思想だとはなくて、非常に誰でも参入障壁の低い、
まあ、定番というか、うん、
テーマになってるよねっていう、う
ん、北京オリンピックだって反対あったじゃないですか、その親中ウイグルの問題もとかさ、中国の、
ね、パワハラテニス協会問題とかね、
うん、情報統制みたいなのっていうのはどこまでが陰謀論でどこまでが本当なのかがあんまりよく分かってないんですけど、その
いや今回まさにそれ話題になっていて、うん、結構選手たちのねツイートが少ない、
うんうん、
で少ないっていうだけじゃなくて、なんかあまりその発信もそもそもしてない人も多いし、なんか東京オリンピックの時ってもうちょっとなんでこんな時期にやるんだっていう空気があったけど、今そんなないのに少ないのは、まあ基本的にはね、あの全部選手の管理をまあスマホでする時に情報抜かれるから、日本はオリンピック協会が JOC が選手にスマホを配ったの でしかもこれ内容次第によっては中国の法律で裁かれる可能性があるので、うん、みんなビクビクしながらやってるんだって話が出てきていて、
うん、だからあんまりこう、
うん、
なんていうのか、同時多発的に選手も含めて SNS 上で盛り上がりみたいなのはまあないってことですよね、
うん、なんかちょっといつもより薄いのかなっていう気はする、うん、
報道自体はでもまあやってますよね、普通に中継つないだりさ、
うん、
してるじゃないですか、
やってるやってる、
あの辺はいいんだ、
それだって中国だってさ、そう、自分たちのオリンピックを
中継もさせなかった
ですね、うん、いや今回結構いろんな問題起こっているから、まあそのルール審判問題ドーピング問題とか、うん、
いっぱいありますよ
ね、うん、いっぱいあって、おそらく後から振り返った時に北京オリンピックの問題点ってすごい出てくるけど、うん、とりあえず成功させたいから、そこは中国も国の威信をかけてやるでしょ
う、うん
うん、
まあでも東京オリンピックの時も思ったけど、もう絶対に止まらないし、
うん、
失敗もないというシナリオが強固にあるというかね。
え、東京オリンピックはものすごく開会式閉会式
そのそう、ね、
あれを大成功だったって言ってる人っている、
ね、いないね、確かにね、
うん、なんかの圧力で大成功に しましょうってメディアの中では
そうか、すごいそこは速度があるね、
あるかもしれない、松岡修造出しとけばなんか盛り上がるでしょう的なことはあるけど、
なるほど、
まあけど冷静な目で見てあれを大成功だって誰も言わないんじゃない、
まあとにかくでも緊張感はずっとありますよね、やっぱりそのオリンピックが、まあ
うん、
東京オリンピックからも一つながりでね、まあ、感染症の問題ももちろんあるけど、もうちょっとこう政治的なモチーフとしてのオリンピックみたいのはなんかあんまり今まで見てきたオリンピックとはまた違うというか、うん、思ってたけど、実はそれこそ50年前からオリンピックっていうのはそういうところのかなりど真ん中にいたっていうのは、まあ、そうなんだと思いましたけどね、
うん
うん、
まあ、急にポジションが変わってきたのはすごいあるというか、
うん、
やっぱり結構無理ゲーなんだよね、
うんうんうん、
その開催都市はものすごくお金かかるし、そこを回収結局できないし、でオリンピックやることで 近代国家であることをアピールしなきゃいけないっていう国もなくなっている、うんうんね、まだある中国みたいな国があるから成立してるけ ど
うまくいってた時期もあるっていうことですか。それオリンピックというものが、うん、都市開発であり、
うん、
その国際交流の場であり、うん、みたいなことがすごくうまく回ってた時代が80年代とかにもあるってことですか。
これはまあインターネット登場以前以後で変わっていると思うけど、もともとオリンピック反対してた人たちってどの国もいっぱいいるんですよ、うん
はい、
でロンドンオリンピックだって半分以上かな、
うん、
あの地元でも反対してたし、
はい、
東京オリンピックだって64年の、もう60何年前かの時も文化人たちは基本的にはやっぱあの反対してたんだよね。
伊達店で見ましたねその辺はね、
はいはい、まあ、反対してる人たちがもともと半分いるってことをどう向き合うか、昔は押し通せたけど今は押し通せなくなっているよねっていう、
そうか、まあ、国際交流が別にパブリックなところがこう立て付けとして用意しなくても別にできるよみたいなのもあるんじゃないですかね。そういうふうに用意された場でなんていうかな、異文化交流が生まれ、それがメディアを通して世界の国々にはいろんな人がいて、いろんな
イマジン的なや
つ、そうそう、
今時さみたいのを開会式で必ずイマジン流してSDGs を宣伝し始めるのうざいと思ってるん
だけど、だから別にそれ別に今テレビでなんかそういう公のところが用意してくれなくても、
う
ん、
いやけどそういう機能ってね別に民間で嘘くやっているし、うんうん、まあ民間だけじゃなくて、まあ、国際海外協力青年隊みたいなやつ、
はい、
とかで全然機能としてあるし、うん、やらなくていいって なってると思うんだよね。でそもそもお金かけることに関してみんな嫌がっているの で、ね、で逆にサッカーのワールドカップみたいにそのあれは国が主催しているわけではなくて、
うんうん、
もうちょっと FIFA とか
サッ
カー協会とか、
ね、
めちゃめちゃ大きいお金が動くところで、はい、まあ、オリンピックも実は私企業みたいなもんなんだけど、公共性って本当にあるのって言ったら難しいところなんだけど、そこでめちゃめちゃお金持ち資本主義の塊みたいで誰も批判しないところでやってるスポーツの方がどんどん大きくなっていって、
うん、
オリンピックはどんどん下火になっていってっていう流れな
んだと思う、うん、まあ、あるんですね、
うん、
でもそれはすごくこう、
うん、
なんていうのかな、いろんなところでさ、
うん、
まあ、メディアだったり出版だったりも含めて大きいところじゃない小さいところでどんどんみたいなのはず
っと、いや、むしろ逆だろうね。サッカーのワールドカップってもうちょっと大きい資本主義の参加できる国たち、今どんどん広げようとしているのは視聴者数が増やしたいけど、まあ稼げる人たちはごくごく一部がものすごく富裕になっていて、そうなるとオリンピックとはちょっと真逆の方向に行くというか、そのなんていうのかな、オリンピックはどんどんおそらくこっからやれる開催立候補する国ってまあ、発展途上国に近いところにじゃないとやれなくなっていき、うん、ワールドカップはもうそういうところは見殺しにしていくのかな。
なるほど、
うん、
一番人が集まりそうな都市圏とかで、しかもサッカー
もう富裕層しか見れませんよサッカーなんてみたいな感じになってい
き、高いシートとか用意しそうですもんね、
うん、今のスーパーボウルがさ一番安くて50万みたいなさ、
はいはい、
ああいうアメリカの方のスポーツが世界の主流になってきて、でそうするとマイナー競技はほぼ死ぬんじゃないかな、オリンピックがなくなることで。
そっか、商業ベースになってきたら、
うん、
そら人気のあるものはやって、
うん、
人気ないのはやらないってなる
もんね。みんな子供時代からサッカーをやって世界で活躍するごく一部の人たちは何十億円でプレイヤーになって、アマチュアスポーツアマチュアスポーツで、まあ今残っている競技が10分の1ぐらいになってボートってないだろうなみたいな、
そっちえ、うん、そっちの FIFA にじゃあ今度お前らは商業主義だっつって批判が生まれたりはしないんですか。
オリンピックって うまいことさ公共性があるから、ワールドカップって多分そこまで公共性がないので、俺は、うん、オリンピックをやり玉に上げすぎることの弊害みたいなものも出てくる気がする。な
るほど、難しいな、うん、スポーツだって今公園でボール遊びもできないですもんね。それオリンピックと関係ないですか。
いや関係あるんじゃない。
関係ありますよね絶対、あの、
うん、
いろんなことができないみたいな、
うん、ボールはさ、まあ、ちょっと分かるけどスケボーね、
スケボー、ね、
これだけスケートボードが夏で注目されて、うん、日本からいい選手が出てきて、うん、でじゃあこれから普及すればね、うん、もっと強くなってスケボー王国になるのかと思ったら禁止
っていう。そうね、そう、俺もそれねすごいタイムリーであってね、
うん、
僕多分それねラジコとかをねイヤホンで聞きながら、まあ、夏の大冒険って言われてたの
はい、
ね、
はい、
あの女性スケーボーがメダルをね、うん、取った時に、うん、ああそうかと思って切ったらもう目の前にスケボー禁止みたいな、うん、スケボー持った人立ち入り禁止みたいなのがちょうど視界に入ってきてて、はいはい、これはと思いましたけどね。
ここまでライターの早水健郎と
小倉隆二でした。
いやオリンピック終わったね。
もう終わってるんですか。
多分ね。
なるほど。早水さん好きな選手とかいるんですか。
俺カーリング大好き。
カーリング大好き。
全部見てる。
倍速ででしょ
倍速で10秒飛ばしてい
ないじゃん